最近特に児童虐待のニュースを耳にすることが多くなったように思います。全国の児童相談所が2016年度に対応した児童虐待の件数は12万2578件であったと。というのは前年度に比べて1万9292件増えていると。26年連続でその数は増え続けていると、そのような統計が出ています。また同時に虐待によって亡くなってしまった死亡事例は年間50件を超えていると。つまり1週間に1人の子どもの命が奪われてしまっているって、大変悲しい話です。家庭に大きな問題があるということを我々は知っています。だって親は子どもの幸せを一番願っているはずです。それでいてなんでこんな悲劇が尽きないんでしょう。私たちは聖書を見るときにその理由を知ることができます。問題は人間の罪です。聖書が教えるように世の終わりが近づけば近づくほど人々の愛は冷えていくということを教えています。同時に自分自身に対する愛が増し加わっていき、人々はますます自分中心に物事を考えていく、自分中心に物事を選択していく、そんな時代、そんな世の中になっていくこと、まさにそのことが今私たちの周りに起こっているわけです。今のこの世の中見てて皆さん思いません？我々クリスチャンのこの世に対する責任はこれまで以上に大きくなったということ。子育てに対して、また親子や家庭に関して人々は真理を知りません。それゆえに彼らは混乱したこの世の中にあってもがき苦しんでいる。そういった彼らに何が真理なのか、どのように生きるべきなのかを教えることができるのは我々クリスチャンだけでしょ。なぜかというと私たちは子育てに関して、親子に関して、家庭に関して創造主なる神の教えを知っているからです。それで皆さん、その神が教えてくださっているその真理をあなたが実践することによって、あなたはこの世にあって大きな証を立てているわけです。どうしていいかわからないこの混沌とした世の中にあって、我々信仰者がこう生きるんだと、このように子どもたちを育てていくんだと、家庭はこんなふうに築くんだと、その神の真理に基づいた歩みを通してそういう人々に彼らに最も必要な証を成していくことになるわけです。で、今日私たちが見ようとしている箇所は新しい箇所ではありません。何度か私たちが見た箇所であります。でもあえてこの箇所をこの日に私たちが見ていくのは、クリスチャンの父親であるあなたが、また母親であるあなたがより明確な証を成していくために主が教えてくださる子育てに関するその教え、神の命令、それを今からご一緒に見ていきましょう。そして願わくばこの学びを通してますますあなたがそのように生きて希望をこの世にもたらすことです。エペソ人の手紙の6章の4節、今日のテキストです。ここにこう記されています。父たちをあなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいと。まず最初に私たちが押さえておきたいことは何かというと、子育てのゴールって何かです。一体何を目標に私たちは子育てをするのかということです。もちろん信仰者である私たちは 愛する子供たちが皆同じ救いに預かること、罪の許しをいただいて、そして永遠の命をいただくことを何よりも望んでいます。ですからそのことを祈りながら、そのために私たちは神のメッセージを伝え続けている。確かにそうです。ちょっと見方を変えてみたときに、こんなふうに言えません？私たちが子育てをするその目的は何か、何をゴールにしているかというと、この愛する子供たちが幸せになることでしょ。幸せになることですよ。このエペソ人への手紙に今6章開けてくださってますけど、1節からちょっと見てくださいます。1節のところから3節までは子供たちに対する教えが書かれています。いいです、ご覧ください。子供たちよと、そのように呼びかけられています。主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。この教えはどこから来ているか、10回の中です。約束を伴っている、どんな約束か、すなわちそうしたら、あなたの父と母を敬うことによってあなたは幸せになり、地上で長生きするという約束です。これが子供たちに与えられた神のメッセージです。あなたの両親に従いなさいって、あなたの両親を心から敬って従っていきなさい。これが子供たちが幸せになるために必要なことであると、このように御言葉が教えています。もちろんこの幸せっていうのは、この世が言う幸せではありません。だってこの世の幸せっていうのは一時的なものです。必ずそこには条件があるからです。こういう条件を満たしたら幸せになるとか、満足するとか、神が与えてくださるその幸せっていうのは、もうそういったものを超越しています。何があろうとなかろうと、私たちの心は平安で喜び満たされている、感謝があふれてくる。神しか与えることのできないその幸せを持って、自分の願いが叶おうと叶うまいと、自分の思い通りに物事が進もうと進まないと、自分が健康であろうとそうでなかろうと、条件を超えて神がくださる幸せっていうのは、私の心が常に平安に、喜びに、感謝にあふれる。そして何よりも、どんな時にも私たちの心が満たされている、充足の人生というのを我々は送ることができる。そんな祝福を神様は私たちに約束してくださっている。そしてそれを得るためには、子供たちは両親に従いなさいって、ね、なぜそれが大切なのか、一節のところに書かれてましたよね。これは正しいことだからです。これは神の前に正しいことだと、そのようにパウロは教えるわけです。同時に同じように子供たちに対する教えをパウロはコロサイ人の手紙の3章のところで教えているわけです。そこの3章の20節のところにこうあります。聞いてくださいね。子供たちをすべてのことについて両親に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。このエペソではそれは神の前に正しいことだと言い、そしてコロサイの手紙の中ではそれは主に喜ばれることだって。両親に従うこと、それは神の前に正しく神に喜ばれることである。そしてそこに、それを実践する者には神の祝福が約束されているって。さっきもお話したように、この2節3節の約束っていうか、この御言葉っていうのは旧約聖書の中に記されています。出エジプト記の20章の中に出てくるわけですけれども、そこにはこう書かれています。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。パウロはこの御言葉を引用するんですけれども、この御言葉っていうのはもともとはイスラエルに与えられた約束です。でもパウロはその約束から全ての人たちに対する約束としてここに記しています。イスラエルの子供たちだけじゃない、すべての子供たちにこのことが適用されるって。あなたの父と母を敬いなさいと。そうすれば主が与えようとしておられる地で、イ イスラエルにはそうでした。約束の地が約束されてました。でもこのエペソの6章の3節では地上で長生きするって、つまり祝福が与えられるという話です。同じこの出エジプトの20章の6節のところには、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すって。まとめるとこうなるんです。皆さん、神は神の命令に服従することによって神への愛を示す者たちを愛し彼らを祝されるんです。私たちが神の命令に従っていくっていうのは神を愛しているからです。ですから私たちが感情的に神様愛してますと言ったとしても、なんとなく神を愛するそんな気持ちですなんて例えば言ったとしても、そんなものを神様お喜びになるはずはない。神を愛してるって言うんだったら神の教えていること御心に従いなさいって、それによって私たちは神を愛していることを明かしするんです。ですからこういうことが言えますでしょ。神を愛している人っていうのは神の御言葉に従い続けている人です。そしてそういう人を神は愛し、そういう人を神は祝してくださるんです。それがこの御言葉を私たちに教えてくれたことです。確かにこの世の中には親を敬い、親の言い伝えをしっかり守ろうとしている人がたくさんいます。そこでパウロはそういう人たちの話をしているのではないということを明らかにするために、6章の1節に主にあって両親に従いなさいとそのように記しています。主にあってという前置詞がついているんです。このあってという、なぜこんな言葉を使ったかというと、この両親に従っていくというのは神を愛する者たち、神の救いに預かった者たちが神から新しい願いをいただいて、そしてこれが神が教えておられることであり、これが神の前に正しいことであり、これが神に喜ばれることだから私はそのように生きていきたいと、そのように生きるならばと言っているわけです。お分かりいただきます？ただなんとなく自分の両親を敬って、そして両親に従いさえすれば祝されるという話をしているんじゃないんです。パウロが言いたのは、言いたかったことは、主にあってとイエス・キリストを信じて新しく生まれ変わって神を喜ばせたいというその新しい願いをいただいた者たちが、これが神が望んでおられることだから、これが神が命じておられることだから、このように従って生きていきたい、そのように生きるならばということです。その人を神様は祝すって言うんです。ですからここで言われているのは、新しく生まれ変わったクリスチャンたちの新しい行動を知っているわけです。新しく生まれ変わったものとして心から両親に従うというその命令に喜んで心から従うときに神の祝福がある、幸せを得ることができるんだとパウロは教えているわけです。なぜかというと、皆さん、私たちは一生懸命幸せを得るために努力してきました。でも残念ながら私たちが望んでいるものを得ることはできなかった。どっかで私たちは諦めたんです。そんなものここにはないって、そんなものを得ることはできないって、それは神がくださるものです。幸せっていうのは神がくださるんです。ですから私たちはこの御言葉を見るときに子供たちに教えなきゃいけない。あなたたちの本当の幸せは神が与えてくれる。そのためにはこの神を信じてこの神の教えに従うことである。特に御言葉の中にあなたの両親に従いなさいと教えられているように、あなたがその神の命令に従っていくなら神はあなたにこの祝福をくださるんだって。 確かに子どもたちに私たちが教えるわけですけども、見ていただくとね、4節のところを見ると今度は対象が子どもたちから親に変わるんです。なぜかっていうと、そのように子どもたちを育てていく、導いていく責任が実は我々親にあるからなんです。子どもたちに確かにこう歩みなさいという命令が与えられました。そしてその後でパウロは今度は親に対して命令を与えるんです。あなたがもし本当に子どもの幸せを願っているんだったら、あなたはしっかり子どもが幼い時からこのことを教えなきゃいけない。そのことがこの4節の中に出てくるんです。どうやったら子どもたちが幸せになるのか今見てきました。でも子どもたちが本当の幸せに預かるためには、私たち親には大変大きな責任があるっていうんです。今度この子育てについての神の教えがこの6章の4節のところに出てくるわけですけど、ご覧ください。最初に父たちよっていう呼びかけがあります。もちろんこの父たちよって言ったときに父親だけを指すのではありません。なぜならば子育てのは夫婦でやることでしょ。協力し合ってやるわけです。じゃあなぜここに父たちよと書いてあるのかって。両親という言葉を使ってもよかったんです。両親という言葉も新約聖書の中に20回出てきてるんで、その言葉をここで使ったらよかった。子育てをするにあたって両親たちよって。そう言ってもよかったんです。でもそう言わずに、あえてパウロは父たちよと言っています。それは、父親は家庭の頭だからです。家庭における責任者だからです。ねえ、男性の皆さん。我々がしっかり覚えなきゃいけないことはこういうことです。もしあなたに子供が託されているならば、また託されていないとしてもいいです。あなたはあなたの家庭における霊的な責任者です。神の前にあなたが立つときに、家庭におけるすべての責任が問われるのはあなたにです。だからここに父たちよと言ったんです。誰が家庭においてのリーダーなのか、誰が子育てにおけるリーダーなのか、そのことをパウロは教えたんです。パウロは教会の霊的なリーダーの条件の中に、自分の家庭をよく治め十分な威厳を持って子供を従わせている人ですと、テモテ第一の3の4のところに記しています。この従わせてるっていうのは服従とか従順って意味です。つまりね、神が両親に託された責任というのは何かっていうと、尊敬を持って親の権威また教え、その導きに従う神を愛する子どもたちを育てていくことです。今言ったこと皆さん気になりました？私たち親の責任は何か、神が何を私たちに命じていらっしゃるかというと、子どもたちが親を尊敬し、親の権威とか教えとか導きに喜んで従う神を愛する子どもたちを育てていくことです。子どもたちが神を愛せば間違いなく神が命じておられることを実践していこうとします。神を愛しているからです。ですから私たちが目標としているのは、神が私たちに託されたその子供たちが神を愛する子供として成長していくこと、その大きな責任があるんです。この箇所でパウロが教えたように、子供たちがその特に父親のその教えに、その導きに、その権威に従うものとなるということです。ですからもし子供が親に対して反抗的であったりとか、親を敬うことなく蔑んだりとか、また親が与える聖書からのアドバイスに対して耳も傾けないし従おうともしないなら、ここに書かれてあるように家庭を治めてないということです。 つまりもっと言えば私たちに与えられた責任を果たしていないということになるんです。だからまず我々両親は、そして特に父親は、この主から与えられた、主からいただいた責任を自覚しなければなりません。あなたにはこの責任が神によって与えられているんです。ですから私たちはこの責任を他人に委託したり、また委譲してはならないんです。それは神の教えに反することです。子育てというのは非常に難しいから、しっかりと学んだ専門家に任せようとする、そういった根強い風潮があります。しかしそれは責任放棄です。皆さん、神を知らない人たちが神に喜ばれる子供たちを育てることがどうしてできます？神から託された子育てに必要なのはこの世の知恵ではありません。神の知恵であり、神の力であり、神の恵みです。確かにこの世の知恵によって子供の行動は少し変わるかもしれない。でも皆さん、私たちが変えたいのは行動ではなくて心なんです。その心を変えることができるのは、私たちを作りになった創造主なる神だけがそれをなすことができます。その責任が私たち親に託されているんです。非常に大きな責任です。またある人たちは、子供を日曜学校に連れてくればそれで責任を果たしたと思っている人がいるかもしれない。繰り返しますけれども、託された子供たちをしっかり育てていくという責任は日曜学校の教師たちに与えられたんじゃないんです。私たち親に与えられているんです。ですから、最初に言ったように、神を知らない人たち、彼らがプロフェッショナルだからといって彼らにこの子育ての責任を委ねることはできないし、同時にこの教会においてもその責任を誰かに託すことはできないんです。これはあなたの責任なんです。そんなふうに皆さん思ってました？で、皆さん、今から私たちは何をしちゃいけないのか、何をすべきなのか見ていきます。ここに書かれています。でもね、皆さん、確かに今我々が見たように子供を育てていくっていうのは大変なことです。だって我々自身が不完全なんですから。でもね、不可能なことを神は私たちに命じていらっしゃらないんです。それを通して我々親が学ぶことは山ほどあります。それを通して我々自身が変えられていきます。でも私たちは神に喜んでいただくためには、神の教えに従ってその責任を果たしていかなきゃいけない。だからまず我々が覚えなきゃいけないのは、子供を育てていくという責任は親であるあなたに与えられたものである。いいです？あなたの親に与えられたんじゃないんです。あなたに与えられているんです。そしてその責任者は父親であるあなただって言うんです。これが私たちが神の前に立った時に問われることです。その責任を果たしたのかどうか。さて、さっきも言ったように、してはならないこととすべきことが教えられています。何をしてはならないのか。4節がこう言います。父たちはあなた方も子供を怒らせてはいけませんって。これがしてはならないことです。怒らせてはいけないってどういうことか。まず最初に聖書の教えていないことを言いますよ、ね、ここで言われていることは、子供が怒らないようにいつも機嫌を取ることです。そんなことが聖書の教えでないことはもう皆さんお分かりですよね。だってそんなことをすれば子供はますますわがままになっていきます。いいです？じゃあ何を教えているのかって、この怒らせるっていうこの動詞なんですけども、 これはね、誰かがそれに、誰かがその怒りを持ったりとか大変な怒りを抱く原因となるということです。誰かをその根深い怒りに導いていってしまう。つまりこういうことなんです。子供たちの心の中に根深い怒りを植え付けるような、そんなことをしてはならないって言ってるんです。だって実際に子供たちの中で親に対して非常に根深い怒りを持ってる、そういうケースってありますでしょ。悲しいことに、それはどうしたかっていうと、してはならないことをしてきたからです。この教えていることを悲しいことに守らなかったからです。どういうことをすれば、じゃあ子どもたちの心の中にそういった根深い怒りをもたらしてしまうのか。今から7つのことを簡単に言います。いいです。まず1つ目、いつまでも子ども扱いするならば子どもは怒りを持ちます。いつまでも子ども扱いするんです。決して子どもを信頼しないんです。うちの子にはまだ無理です、子どもだから。うちの子は子どもだからそんなことできません。本来なら子どもたちが年齢とともにいろんなことを決めていかなきゃいけないのに、親が全部決めてあげるんです。もちろん小さい時はそれ必要でしょう。でも大きくなるにつれて子どもたちは自分で考えなきゃいけない。でもいつまで経っても親が決めてしまう。そうすると子どもの中にこういった怒りが生まれてくるんです。2つ目、子どもを贔屓するんです。子どもを贔屓すること、偏愛です。イサクとリベカの例があります。またヤコブが溺愛したヨセフの話も出てきます。まずこのイサクとリベカのことを見るときに、創世記の25章の中に、28節の中には、イサクは誰を愛しました、エソを愛したって、そしてリベカはヤコブを愛した。両親が別々の子供を愛するんです。そこにはさまざまな嘘が出てきます。家族は崩壊します。大変悲しいことですけれども、悲劇を我々は聖書の中に見るわけです。このエソーがヤコブを殺そうと考えます。大変悲しい結末です。でもね、皆さんね、もっと悲しいのは何かというとね、このエソーの子孫ですよ。エソーの子孫はエドム人です。じゃあエドム人とはどういう人々かというと、彼らが住んでいたのは赤羽湾という南の海からずっと北に上がっていったら死海があるんです、ね、そのあたりを支配してたのがこのエドム人です。イスラエルの民がエジプトを出てきて、シナイ山で十戒をいただいた後、彼らは北に登っていこうとするんです。そこで彼らはこのエドム人の土地を通りたいと願い出るわけです。でも彼らはそれを許可しませんでした。イスラエルの民が通ろうとしているのに、それを受け入れることをしなかった。ですから初代王様であったサウル王様はこのエドム人と戦いを挑み、彼らを懲らしめた様子がサムエル第一の14章の中に出てきます。またそれだけじゃない、この子孫ですけれども、イエス様を新しい、その生まれたイエス様を拝むために東方の博士たちがやってきましたでしょ。マタイの2章のところです。彼らはエルサレムにいるヘロデ大王のところに出てきました。そしてその王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますかとヘロデに聞きました。そしてヘロデはベツレヘムだと言って、そして彼らを送り出すわけです。皆さん覚えてらっしゃいますよね。でその時にヘロデが言ったことは、場所が分かったら戻ってきて私に教えてくれと、私も行って拝むからって。もちろんヘロデはそんなことを考えてませんでした。この邪魔者のイエスを殺そうとするわけです。東方の博士たちは神から啓示を受けてヘロデのところに戻らずに、そして東へと帰っていくわけです。でそのことに気づいたときヘロデはこうあります。 博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って、そして人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させたって。このような命令を下した人物、エソーの子孫なんです。主イエスキリストを殺そうとするんです。大変悲しい話です。もちろんヤコブとヨセフのケースも、ヤコブがヨセフを愛していたゆえに兄弟たちはそのことを大変妬んでました。私たちがしてはならないことは子供たちを偏愛することです。神が託された子供たちを同じように愛していくことです。そうでなければ子供たちのうちに怒りを植え付けることになります。三つ目です。子供を失望させることです。子供を失望させること。子供たちがいろんな夢を持つときに、もちろん幼いときに持つ夢もあります。現実不可能な現実離れした夢を持つでしょう。いろんな夢を持つときに、無駄だ、そんなことできっこない、こういった言葉は子どもたちを失望させてしまう。そうすることによって子どもの中に怒りが芽生えるわけです。4番目に子どもを虐待することです。虐待です。例えば親が自分の怒りを子どもにぶつけてしまうって、最初にもお話したように大変悲しいことが起こってます。暴行的な行為、これ肉体的な虐待です。またそれだけじゃない、言葉による虐待というのもあります。例えば子どもの恥を人前でさらけ出したり、人前で恥をかかせること、こういったことも虐待に当たるんです。こういうことを通して子どもたちは大変心の中に深い傷を負い、怒りを覚えるわけです。5番目に言えることは、子どもに過度の期待をかけることです。過度の期待をかけるって、親は自分自身のエゴによってあまりにも高いレベルを子どもに要求するんです。よくこんなこと聞きますよね。自分にできなかった夢を子どもに押し付けるなんて、ありがた迷惑です、子どもにすれば。だって彼らは一人一人神によって作られたものであり、特別な神様のご計画がある。自分の理想であったり自分の目的を子どもに無理強いしてしまう。これは子どもを自分の所有物にしているんです。そうすると子どもたちの中には大変な怒りが出てきます。いつまでも子ども扱いするならば、子どもたちを贔屓するならば、子どもを失望させるなら、子どもを虐待するなら、子どもに過度の期待をかけるなら、そして6番目に、自分がしないことを子どもに強要する場合です。自分にしないことを子どもに強要するんです。例えば約束を守りなさいって教えていながら、親自身が約束を守らなかったらどうです？悪いことをしたときにはちゃんと謝りなさいって言ってながら、親が過ちを犯したときにそれを認めようともしない、それを謝ろうともしない、そんな親がこういうことをしなさいって言ったとしても、ひょっとしたら子供がこう思ってるかもしれない。言う前にお父さんがやってよって、もしそうであるならば間違いなく彼の心の中に反発が芽生えてきます。そして最後に7番目に、感情的気まぐれであること。感情的気まぐれであるってどういうことかっていうと、行動に一貫性がないんです。ある時はすごく怒られたけど、別の時は同じことしたのに何にも言われなかった。一貫性がないでしょ。これ同じことをしていても機嫌の良い時には怒られない、でも機嫌の悪い時は怒られる。一貫性がないんです。こういうことをもし我々親がやってるならば、子供たちの心の中に怒りを植え付けてしまう。そういうことがあってはならないんだということを御言葉、私たちに教えてくれます。 じゃあどうしたらいいのかって我々見ていくわけですけれども、4節の後半見てくださいます。今度は我々がすべきことです。育てなさいっていう言葉が出ています。この動詞は栄養を与えて成人に育て上げていくということです。我々が食べ物を与えて子どもたちが大きく成長していくように、そのことを願うように我々からの信仰的な部分も同じように願うわけです。で、子どもたちを育てていくために大切なこと、2つのことが挙がってますよね。主の教育と主の訓戒によってと書いてます。で、この教育という言葉ですけれども、新約聖書の中に6回出てきてるんです。で、テモテ第2の3の16のところでは訓練というふうに訳されています。あとは全部ヘブル書の12章なんですが、5節7節8節11節には同じように訳されています。懲らしめと書いてます。つまりこういうことです。この主の教育っていうのは子どもたちが正しい習慣的な行動を形成することを目的に訓練を提供していくことです。子どもたちが正しいことを習慣的に行っていけるように、そのために訓練を与えることなんです。また実はこの言葉の中にはしつけという意味があります。しつけ、つまりただ私たちは子どもたちが正しいことを習慣的に行っていく、そのために神の御言葉を持ってしっかりと教えていくわけですけれども、子どもたちが間違ったことをしたときに私たちはしつけなければならないんです。彼らが誤ったことをしたときにはそこには必ず結果が伴うんだということを教える必要があります。ソロモンは箴言の22章の6節で若者をその行く道にふさわしく教育せよと、そうすれば年老いてもそれから離れないと言っています。しっかりと幼いときにやっときなさいと言うんです。そうすれば彼らが大きくなってもその教えから離れないからって、子供のうちにしっかりとこのレッスンを子供たちに与えることです。さっきからこのしつけということを言ってますけれども、主の教えに逆らえばそれが間違ってるんだということを私たち教えなきゃいけません。時にはスパンキングをして子供たちに教えなきゃいけない。でも私たちが覚えておかなきゃいけないのはこのしつけっていうのは怒りを発散することではないんです。これは私たちの愛の行為なんです。子供を愛するから、子供が間違った選択をしたときにそういう選択をしないように、正しい選択をするように彼らを教えていくわけです。さっきもお話したようにソロモンはこう言っています。箴言の22の15のところで愚かさは子供の心につながれている、懲らしめの杖がこれを断ち切るって。しっかりと間違ったところから正しいところに立ち返るように、正しく歩み続けていくように、子供たちが間違った時に私たちは愛を持って教えなきゃいけないんです。いいですね皆さん、教えるって言いました私は、ね、ただあなたの怒りをぶつけるのは教えたことにならないんです。なぜ怒られているのか子供たちが理解しなきゃいけない、自分のやったことが間違っているんだということに彼らは心から悟らなきゃいけない。それで初めて教えたことなんです。どっちかというと私たちのこの叱ることっていうかしつけっていうのは、自分がもうイライラしているときにその怒りをぶつけるだけで終わってるかもしれない。これは教えたことにはならない。さっき我々見てきたように、かえってそこに子どもたちの中に怒りが生じることになるかもしれない。イエス、私たちは教えるんです彼らに。間違ったことをするところに何の祝福もないこと、神に従うときに神の祝福があることを教えるわけです。箴言の29の15はこう言います。無知と叱責とは知恵を与える、わがままにさせた子は母に恥を見せるって。的確ですよね。子供たちをしつけることなく好きなように生きていきなさいとしたならば、後になって大きな後悔を抱くって。なんでちゃんとしつけなかったのかって。こ これには大変な忍耐、また努力が必要です。しっかりと覚えることです。これもすべて愛の行為だって、子供たちが正しい道をしっかりと歩み続けるために。無知を控える者はその子を憎む者である、子を愛する者は努めてこれを懲らしめると書いています。箴言の 13-24 です。無知を控える者はその子を憎むって。だって最初に見てきたように、我々は子供を育てていくにあたって子供たちの幸せを望んでるって。でその幸せが神から与えられるものだって。神に逆らっててどうして子供たちが幸せになります？だから私たちは子供たちが間違った時に、逆らった時に、それが正しくないことをしっかりと教えて、彼らが自らの意思でこれは違うと、神を喜ばせることが最高の喜びなんだということをしっかり彼らが学んで、そのように生きていくように教えていかなきゃいけないんです。その時にこのしつけというのは非常に大切です。さて、二つ目に出てくるのは主の訓戒という言葉が出ています。で、訓戒という言葉は新約聖書の中に3回しか出てきません。この箇所を入れて、コリント第一の10章の11節では訓戒という、ごめんなさい、教訓と書いてます。このエペソの 6-4 では訓戒とありますけど、コリント第一の 10-11 では教訓とあります。テトス 3-10 では戒めというふうに訳されています。つまりそういう意味がある言葉だということです。この言葉は諭すとか忠告するとか、そういった意味があります。さっきも見たように間違いを正していくことなんです。でもこの訓戒という言葉は特に言葉を使っての訓練のことです。さっきも我々見たように、子供が間違ったことをするときに、私たちそれを間違ってるって教えなきゃいけませんよね。同時に子どもたちが正しく歩んでいるときに、私たちはその子どもたちを励ましてあげなきゃいけない。そういうことなんです。ここはただ私たちは神の言葉を教えたらいいってんじゃないんです。彼らが間違ったならそれを諭すことが必要です。そして同時に正しく歩み続けるために、彼らを励まし続けていくことが必要だということです。で、この4節のところに、ただ教育と訓戒というふうに書いてない、主のというふうに書かれています。すべてのことを、ここに我々が見てきたことを、神様の御言葉である聖書に基づいてなさなきゃいけないからです。この知恵というのは主の知恵でなきゃいけない。我々がこの働きをなすために、私たちは主の力をいただいてなさなきゃいけない。我々がこの働きをなすときに、私たちの名誉のためじゃない、神の栄光のためにしなきゃいけない。我々は子どもたちを神の知恵、神の力、神の恵みによって育てていくことです。さあ、それをこのパウルは4節のところで教えてくれたわけですけれども、残念ながらこういった教えを守らなかった例も聖書の中に出てきます。誰かっていうと、あの祭司エリです。神に仕えるという非常に特別な務めをいただいていたこの祭司エリ、信仰者でした。神に仕えるものでした。彼によってあの預言者サムエルは大いに鍛えられ、信仰者として立派に成長していきました。ですからそれだけ見ると素晴らしい働きをしたんです。で、問題があったんです。彼はサムエルに対しては素晴らしかった。でも残念なことに、彼自身の息子たちにはそうでなかったということです。彼にはホフニとピネハスという二人の息子がいました。彼らも祭司職についてたんです。ところが御言葉が教えるのは、彼らは大変横島な者たちで、主を知らなかったと、そのようにサムエル第一のところには記されています。一章のところです。また2章の12節からのところにもそのことが書いています。彼らは不死だらなことを好んで行う者たちであったと。 不道徳を行いながら、そして非常に悲しいことに、人々が生贄を持ってきたときにその肉を横取りしてたんです。そういった様子はすべてサムエル第一の手紙の2章の中に記されています。御言葉はこう言っています。この者たちの罪は神の前で非常に大きかったって、主への捧げ物をこの人たちが侮ったからである。わかることは、この祭司たち、神に仕える者たちでありながら、彼らは神を侮っていた。神に対する恐れがなかった。もちろん彼らは御言葉が教えたように、神に仕えていながら神を信じていなかった。最悪ですよね。でも実際にそういうことが起こってたって。なぜエリはこの子供たちをしっかり訓練しなかったんでしょう。なぜ彼はこの子供たちに何が善で何が悪であるか教えなかったんでしょう。なぜ彼らが祭司になっているんでしょう。大きな問題があったんです。父親としての役割をしっかり果たしてない。また罪が発覚したときに彼らを諭していません。彼らの罪を、サムエル第一の2章の22節のところから、こんなことがエリの耳に入るわけです。それは息子たちが大変大きな罪を犯してるって。サムエル第一の2章の22節には、エリは非常に年を取っていた。彼は自分の息子たちがイスラエル全体に行っていることの一部始終、それに彼らが会見の天幕の入り口で仕えている女たちと寝ていることを聞いたって。さあ、この罪が明らかになったときに父親のエリは何をしたか。エリは息子たちにこう言っています。なぜお前たちはこんなことをするのだ。私はこの民全部からお前たちのした悪いことについて聞いている。子たちをそういうことをしてはいけないって。なんとあまりにも弱いメッセージありません。そんなことしていけないって。この子供たちがこの場で殺されてもおかしくなかったんです。それほど大きな罪を犯しているにもかかわらず、この父親が言ったことは、そういうことしちゃいけないって。悲劇はその後に記されています。しかし彼らは、この息子たちは父の言うことを聞こうとしなかった。4章の10節のところから見ると、神が起こされたその災いによってこの2人は死にます。神が裁かれたんです。悲しいことに、この祭司エリ、自分の子でないエリサムエルを立派に育てたにもかかわらず、自分の子供たちを育てなかった。何が神に喜ばれることなのか、何がそうでないのかを、残念ながらエリは彼らの心に、子供たちの心に刻んで生きるようには教えなかったんです。で、皆さん、私たちは子供たちに語ることができます。問題は語ることじゃないんです。子供たちの生き方が変わることなんです。だって救いというのは生き方が変わることです。なぜなら救いというのは神が与えてくださるものです。私たちは語ったからそれでいいとか、そういうことじゃありません。多くの人たちが悲しいことに、子どもたちが非常に小さかった時に祈った祈りとか、そういうものにまだそれぞれの救いの希望を置こうとしています。何歳の時に祈った祈りだから、その人物は救われてますって。そのように信じることは勝手かもしれません。しかし御言葉はそんなことを教えてないからです。聖書が言ってるのは、神が救われたならばその人は生き方が変わるんです。生き方の変わらない救いっていうのは、神の与えてくれるものではない。ですから、もし生き方が変わってないとしたら、私たちはその救いについて真剣に考えることです。 ですから私たちが子どもたちに教えていくときにこれだけの情報を与えたんじゃない、そのことによって子どもたちの生き方が変わっているかどうかです。だから私たちはこの種の教育と訓戒によって教えていくためには、それによって彼らの生き方が変わってくるためには子どもたちと時間を取らなきゃいけない。あまりにも一番大切な務めをないがしろにしてません。時間を取らなければ子どもたちが何を考えているのか、どんなことを彼らは今経験しているのか、どんな問題があるのか、どんな悩みがあるのか、どうやって知ります？信仰的に今どこにいるのか、どうやって分かります？彼らと時間を取らなければ。子育てのその目的、それは子どもたちが本当の幸せをいただいて生きることです。そしてそのために私たち両親親は神から託された子どもたちが神を愛する者として聖書の教えに忠実に従う者となるために彼らを教え導くことが最も大切だと御言葉が教えるわけです。でね、皆さん、おそらく皆さんは信仰者としてそういったことを教えてこられた、そう信じています。最後に一箇所だけご一緒に見たいと思う。それは申命記の6章です。もうよく皆さんがご存知です。申命記の6章の一節のところから、これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。あなた方が渡っていって所有している地で行うためであると。それはあなたの一生の間、あなたもそしてあなたの子も孫も、あなたの神、主を恐れて、私の命じるすべての主の掟と命令を守るため、またあなたが長く生きることのできるためである。イスラエルを聞いて守りを行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神主があなたに告げられたように、あなたは血と蜜の流れる国で大いに増えようって。結局同じこと言ってますでしょ。神の教えに従うことです。それを守り行っていくことです。そうすれば幸せになるって、全てはそこにあるって言うんです。そして4節の頃から、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人であると、心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいと。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時もこれを唱えなさいって。もう皆さんご存知ですよね。しっかりと子供たちがこの神の御言葉に従っていくように、いろんな機会を使って教えていきなさいって。今あえて御言葉飛ばしましたでしょ。6節、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。皆さんお気づきになったですか。順序があるんです。あなたを教えていくことができます。でもその前にまずこの御言葉をあなたの心に刻めって言ったんです。なぜかわかります。あなたがこの御言葉をあなたの心に刻んだら、あなたはそのように生きるからです。あなたが生きないことをどうして子供たちに命ずることができます。あなたがやってないことをどうやって子供たちにやりなさいって言えます。私たちに必要なのは神のその教えを子供たちに教えることは大切です。しかし我々が覚えなきゃいけないのは、まず自分が生きることです。主の御言葉に従って生きていることです。その時に言葉だけじゃない、我々の生き方を通して子供たちにどう生きるのかを教えるんです。私たちは子供たちが幸せになってほしいと願っています。信仰者の皆さん、あなた本当に幸せです。神によって救われたことを何よりも喜んでいらっしゃいます。あなたのすべての罪が許されて神の子供とされたことを何よりも感謝していらっしゃいます。私たちがそれを喜んでいなければ、 このような祝福に預かった私たちが本当に自分は幸せなもんだなと我々が思ってなければ、子供たちそんなもの欲しがります？我々の心にまず神の言葉を刻まなきゃいけない。我々自身がこの神の言葉に従わなきゃいけない。その時に子供たちはあなたを通して神を見るんです。もちろん我々は不完全です。やってることは本当に情けないことです。でも私たちがこの御言葉が教えるように神の助けをいただきながら歩んでいくときに、神はこんな私たちを通してでも主の御業をなしてください。私たちは子どもたちを教えていくという大切な大切な責任をいただきたい。でもその教えをなすために我々は人生の先輩であり信仰の先輩として主イエスキリストを信じて従うことがこんなに素晴らしいんだということを見せなきゃいけないんです。主イエスキリストによって与えられる祝福がどんなに素晴らしいのか彼らは見たがってんです。だってその時にこれが本物だということに気づくからです。信仰者の皆さん、確かに主が与えてくださった務めは大変大きなものです。でも神は私たちの弱さを知った上でそれができるとしてこの務めをくださった。主の助けをいただきながらまず御言葉に従う者にあなた自身が変えられていくことです。そして主の御業を期待しようじゃないですか。主の御業があなたを通して現れて私たちの愛する者たちがこの素晴らしい救いに導かれていくようにあなたが変わっていくことです。父なる神様、尊い御言葉を心から感謝いたします。どうかこの愛する兄弟姉妹たち一人一人があなたを愛する者として成長し、御言葉に従うことによってあなたが誠の神であり唯一の希望であることを愛する者たちの前で明らかに示すことができますように。救われることがこんなに素晴らしいことでありあなたに従うことがこんなに喜びであることを我々自身が自らの行いをもって示していくことができますように。どうか主よ、私たちのこれまでの曖昧な怠慢なその信仰生活を許してください。罪をどこかで許してしまった私たちを許してください。いつの間にかあなたへの信頼や希望を失ってしまった私たちを許してください。今日から私たちはあなたの助けをいただきながら御言葉に従い、そしてあなたの素晴らしさを言葉だけでなくて歩みを持って表していきたいと願っていますから、どうか我々一人一人を変えて私たちを用いてください。そして私たちに託された愛する子どもたちがこの素晴らしい救いに預かりますように、本当の幸せに預かりますように、一人一人をどうかあなたが強めてくださるように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。